こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。この箇所からイエスから目を離さないでと題しまして、矢島志郎先生にメッセージを取り次いでいただきます。先生よろしくお願いします。
おはようございます。先に昇天社記念式が行われましたが、本日昇天社記念礼拝であります。皆様お一人お一人、ある方はご家族ご親族、また親しい方々を天に送られたそのような方がおられることと思います。私もちょうど20年前に父を天に送りました。学生時代に異端に巻き込まれた私が母教会で救出をされるのに尽力をしてくれた父でありました。もちろんそれだけではない、育ててくれた父ではあるわけですけれども、14年間求道者として教会に通い続け、求道者の立場ですが異端救出のミニストリーに関わり続けて貢献をし、そして病気で召される1週間前に病床で洗礼を受けました。自分の父身内だけでなく、敬愛してきた信仰の先輩が多々おられます。それぞれにお一人お一人思いがあられる方がいらっしゃることと思います。先に天に帰られた方を忍びながら、私たちは信仰を新たにさせられていきたいと思います。はじめにあたって一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ心から感謝いたします。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかってよみがえってくださり、救いの道を開き、私たちを神の子とし、日々新しい命に生かしてくださっていることを感謝いたします。過ぎし1週間共に歩んでくださって、一人一人をこの礼拝へと導いてくださりありがとうございます。新しい年度を迎え、あっという間に1ヶ月が経ちました。いろんなことに新しいことに慣れた方も不慣れな方もおられるかもしれませんが、主の守りがありますようにお祈りいたします。格別に病、試練、苦しみの中にある方に主のお慰めと癒しがありますようお祈りいたします。なお続けて心痛む出来事が世界に多々ありますが、主は真実な方であり、救いの計画を完成へと進めてくださっていることをありがとうございます。私たちこの世界を憐れみ、一人一人の心に触れ愛を注いでくださいますように、あなたの守り愛による癒しがあり、平安和解平和へと導いてくださいますようお願いいたします。詩編の116編には、主の生徒たちの死は主の目に尊いとあります。この朝の昇天社記念の礼拝、先に天に帰られた敬愛する方々を忍びつつ、私たちが主への信仰希望を新たにすることができますようお助けください。この礼拝を通し、キリストの体である教会の交わりの中で、この神の国福音の豊かさを知ることができますように、小さきものを隠しくださって、主ご自身がお語りくださり、主の私たちの歩みに必要な糧をお与えください。日本世界の諸教会で持たれている礼拝の上に祝福がありますようお祈りいたします。待ち望んで主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ヘブル人の手紙が今朝開かれております。この手紙は紀元でいうと65年から69年ぐらい 使徒の働きでこのパウロの宣教旅行がなされていた時代より少し後ですね、その時代、その最初の頃の信仰者たちの次の世代の信仰者たちが起こっている頃に書かれたと言われます。状況としては信仰の成長が弱い信者がいたり、まあ、迫害が当時ありましたが、その迫害に耐えられず信仰を捨てたり、またこのユダヤ教の教えに戻ってしまうような信者がいて、彼らの信仰を励まし、キリスト教はキリストを信じる信仰ははるかに優れたものであるということを伝える、そのために書かれた書であると言われます。この手紙は13章ありますが、前半ではキリストの優れた人格や、また祭司としての職務がいかに卓越し優れたものであるかということが書かれます。旧約の時代から人間が犯した罪というのは、それを償うための捧げ物をすることによって許されるというこの規定がありましたが、この手紙ではキリストが一回唯一ご自身が捧げ物になってくださったから、もうこれ以外の捧げ物は無用だということが述べられます。この手紙の作者は諸説あり、誰かが定まっているわけではありません。しかしここで作者は、神との交わりに私たちがたった一回のキリストのこの十字架、キリストの血潮によって神との交わりに入れられた、そのことが強調されているのです。そしてそのキリストは私たちのために取りなしをしてくださっている、取りなしてくださっているということも述べられています。12章が開かれましたが、一つ前の章の11章を少し見てまいりますが、ここにはですね、信仰とは何かということが記されております。ちょっと戻って2回ほどめくっていただくと、11章がございますが、11章の1節にこうあります。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですと。望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものが信仰であるという言葉に始まって、昔の人たちこの信仰によって称賛されたということで、信仰者の列伝と言われますが、またある解説ではですね、信仰の伝道、まあ、よく野球で、まあ、殿堂入り、誰が殿堂入りしたとか、そういうニュースが聞くことはありますけれども、信仰の伝道というふうにも言われます。この旧約聖書の最初の頃のに登場するアベルや、また信仰者エノクの話ですとか、そして6節には、信仰がなければ神に喜ばれることはできませんと語りつつ、今度はノアのことであったり、アブラハムのこの信仰についてこの語られていくわけです。そして11章の13節には、これらの人たちは皆信仰の人として死にました、約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していた。この信仰の列伝に名を連ねる人たちは、自分はこの地上の生涯を旅人、寄留者であるというふうに告白して過ごしていたということが語られます。このような告白を読むと、私たちはどこに目を向けながら、またこの地上というものをどのように理解しながら歩んでいったらいいのかということを教えられます。そして、さらに読み進めますと、11章には、ヨセフであったりモーセであったり、私たちがよく知る旧約聖書の人物が出てまいります。エリコの城壁が陥落することに関わった人たちや、また、遊女ラハブのことですとか、もうたくさんですね、32章2節になると、もうこれ以上何を言いましょうかと、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエルなどなど、旧約聖書に出てくるこの信仰者たちのことが記されております。そして11章の最後の39節に来ますと、 これらの人たちは皆その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでしたとあります。40節、神は私たちのためにもっと優れたものを用意しておられたので、私たちを抜きにして彼らが完全なものとされることはなかったのです。これはイエス・キリストによって実現した、明らかにされ実現したその祝福、そこにはまだ預かっていない、至っていないということで、この約束されたものを手に入れることはなかったと記されていますが、しかし実際にイエス・キリストが来られた、その恵みがこの後また語られていくのであります。12章の一節には、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですからとあります。この信仰者の列伝として記された人たちは、この多くの商人、神様への信仰というものは何なのか、神様とは、そのことを証しする人たちですね、その人たちが雲のように取り巻いている、それが私たちなんだと。ですから私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかと語られます。こうまとわりつく罪の力があるわけですね。それをこのそれを捨てて、可能な限り身軽になって、そして前に置かれている競争を走ろうと語られています。この商人に囲まれているということが、私たちの信仰の歩みを励ますのです。第二次世界大戦の頃にナチスに抵抗したこの教会の指導者の一人であったボンヘッファー、彼は共に生きる生活という有名な本を書いていますが、その中でこのキリスト者の信仰というのは、他の人が語ってくれる言葉、他の人が教えてくれるキリスト、そのことを必要としているということを語りました。キリスト者はお互いに救いの良き訪れを持ち運ぶものとして出会うという言葉を彼は使っています。つまり私たちはこのキリスト者同士の交わり、そのキリスト者によって語ってもらう信仰の言葉、あるいは御言葉を語られたり、そうすることによって私たちは弱いので、そのような言葉を必要とし、そのような言葉によって強められるのです。だからキリスト者はこう交わりが必要なんだ、交わりというものをいただいているのだということも語られています。この商人たちの信仰は私たちの信仰を励ましてくれるのであります。先に天に召された方々の信仰を思い返すとき、思い巡らすとき、私たちはまた信仰の歩みを励まされるのです。私が求道者、もう30年以上前ですね、求道中にですね通っていた母教会とまた違う家の近くにあった教会の祈祷会でのある日の祈りですけれども、牧師先生のお母様ですね、もう当時おばあ様でしたけれども、がこう順番に祈っている時にお祈りを捧げました。まだ信仰を学び始めたばっかりは、その方が天のお父様ありがとうございますと祈りの冒頭に言ったことに、何とも言えない衝撃を受けたことでした。どうしてそう衝撃を受けたかというと、そのありがとうございますの言葉の重みを感じたのでした。きっと人生で嬉しいことも楽しいこともあったけど、苦しいことも大変なことも多々あったことだと思ったのです。山あり谷あり、だけど信仰の祈りを捧げるときに、天のお父様ありがとうございますという言葉がまず出てくる、その信仰の強さに本当にこう驚きを覚え、感動したことがあって、これほどの信仰の深さにまで自分は一生かかってもたどり着けないんじゃないかという、この感動を覚えるような、そんな祈りにこう 求道者の時代に遭遇して、それが私の励ましに今もなっております。洗礼を受け信仰生活を始めて、また青年時代教会でその尊敬されていた重鎮の兄弟がよく声をかけてくれました。ある日教会のホールにいたときに、ああ矢島君ちょっと話そうと、まあ座んなさい、まず祈ろうって言ってですね、交わりを始めたときにまず最初にお祈りを始めたんですね。それも衝撃を受けました。何かこうお話をする、おしゃべりをする、その最初に神様に祈りを捧げるということをものすごく自然にされていたその重鎮の兄弟だったんですね。もうそれだけで信仰の姿勢というのを生き様で見せていただくような、そういう経験でありました。皆さんお一人お一人にも思い返すときに自分の信仰が励まされるような方々、天に帰られた方の中にもいらっしゃるかもしれません。この12章で雲のように取り巻いている商人と語られている信仰の先達たちに私たちは囲まれている、そのことを覚えてまいりたいと思います。読み進めますと、2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでください、ずっと目を向け続けてくださいと語っているのです。信仰の創始者とありますが、時系列で言えばイエス様が地上で生まれたのはこの11章に出てくる列伝の信仰者たちよりも後でありますが、イエス様は御子なる神が、子なる神が人となって来られた方ですから、すでにずっと初めからおられた方、つまり信仰を始めた方、この古い時代の方にとっても信仰の指導者であり先導をした方であったわけであります。この方に目を向け目を離さないでくださいと語ります。この方はと2節にありますが、ご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせず十字架を忍び神の御座の右に着座されたのですとあります。苦難の道を通られたイエス様、そして恥ずかしめを受けた十字架の刑は、そして十字架の刑に至るまでのその取り扱われ方はもう恥辱に満ちたものであったわけです。しかしキリストには喜びがありました。それはご自身がこの十字架にかけられ、よみがえって神の御座の右に着かれることで、彼がその道を歩むことによってご自身を信じる者はそのゆえに神に近づくことができるようになる、神様と交わりを持って神の命に生きる者となることができる、それによってこの世界に対する神様のご計画が完成していく、この喜びがあったから、この喜びを知っていたから、イエス様は恐ろしいほどの苦難と恥を忍ばれたものともされなかったのでありました。このキリストが私たちに神に近づくための唯一の道を開いてくださったのであります。3節には、あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさいとあります。耐え忍んでくださった、神だから何の苦しみも通らなかった、そういうわけではなく、罪人の反抗をも耐え忍んでくださったイエス様であった、そのことを考えなさいというふうに語られています。イエス様がどのような方か、どこを通ってくださったかということを考えなさいと語るのです。2箇所、他の箇所をこの朝開きたいと思いますが、一つは同じヘブル人への手紙の2章の18節です。439ページになります。2章の18節、イエスは 自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。自ら試みを受けて苦しまれたとあります。このお方だからこそ、私たちが苦しんでいるとき、私たちが試みの中にあるときに助けてくださることができる、そういうお方であるということです。もう一箇所、イエス様がどのように歩んでくださったかをこの朝見たいと思います。ペテロ第一の手紙2章です。468ページ2章、ペテロ第一の手紙21節から25節をお読みしたいと思います。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。これほどの苦しみを受けられ、罵られても罵り返さず、父なる神にお任せになって私たちの罪を身に負ってくださった。キリストを信じるということは、監督者である方、私たちの真の牧者、真に私たちを養い守ってくださるもとに立ち返るということなのであります。ヘブル人への手紙のテキストに戻りますが、このようにしてくださった方のことを考えなさい、思い続けなさいとあります。それは3節の後半、あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。こう書いてあるということは、私たちは疲れ果ててしまうものだということです。元気を失ってしまうことがあるものだということです。聖書の他の箇所には、主を待ち望む者は力を得る、新たに力を得るというのがあります。主を待ち望むこと、このテキストで言えばイエスから目を離さずにいるということが、イエスのことを考えるということが、私たちが元気になる、元気を失ってしまって疲れ果ててしまうところから守られて回復させられていく道だというのです。ある時、祈りの研修会である指導者の方が言いました。祈り、私たちが祈る祈りというのは、私たちの思いを主に語り、そして神様の語りかけ、ある時は御言葉、ある時は聖霊の導き、そのようなことを覚えながら、キリストの御心と私の心がそのような祈りのやり取りを通してだんだんと重なって一つとなっていく、そしてキリストの心が自分の心とされていく、そのような営みが祈りなのだということを語りました。キリストのことを思っていくときに、目を離さないで続けるときに、私たちはだんだんとキリストの心が自分の心とされていく、そのように変えられていく、それが私たちを元気づけ、疲れ果ててしまわないようにしてくださるということなのです。昇天者記念礼拝のこの朝、御言葉に語られながら、聞きながら、私たちは多くの商人がいてくださることを覚えつつ、そしてその商人がいることはさらにキリストに目を向けるように私たちが導かれていることを覚えつつ、私たちを愛し召してくださっている方、その方に思いを馳せながら、この方を見つめ、この方に習う生き方へと 招かれてまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、お言葉をありがとうございます。イエスから目を離さないようにと、そして多くの証人に雲のように囲まれていると、この言葉を覚えながら、神様、あなたに招かれている道を、あなたに与えられている命の道を歩むことができますように、この週もどうかお守りください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
矢島先生、ありがとうございました。では、今のメッセージを